さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
いくでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピです。
はい、こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、じゃあ150回ね、いまして総選挙スペシャルですね。
はい、
はい、2012年星の瀬大決戦、ね、
はいはいはい、
はい、前回はまあなんか民主党、うん、自民党の話をして終わってしまったんですけど、うん、どうもクリンさんも自分もですね、本当に語りたいのは、
うん、いいんですよ、もう大体分かってんだから、民主党も自民党も。
まあそうなんですよ、うん、第3極と言われてるとこがどうなのかって話をしたいということで、うんうんうん、ここからたっぷりやっていこうと思うんですけど、うん、じゃあまずどっちからいきます。第3極って言っても2つに分かれてきたでしょ。
ああ、まあまあまあ、いっぱいありますけれど、一応日本維新の会と、う
ん、日本維新の会、
日本維新の会と、
これはまあ橋下徹、うん、そして石原慎太郎、
慎太郎ね、
はい、でもう一つの方 が、うん、まあ、あの木田さんっていうね、
うん、
この人どこだ、滋賀、
滋賀、
滋賀県の知事なんですよね、うん、はい、まあ、この現役の知事の方が、
うん、琵琶湖の知事だもんね、
やってる、やってるっていうか党首を務めてる、うん、まあ、日本未来の党ということで、この2つに大体もうあの第3極って言ってもまとまってきてるっていうことで、うん、まあ、どっちからいきましょうか。じゃあ先にとりあえず日本維新の会のからいきますか、はいはいはいはい、先にね、やっぱり目立ってたのはこっちなんですけど、うん、でまあ、これはねご存知の通り大阪市長ですね、今はね、うんうん、橋本徹が、まあ、やっぱりその大阪都構想っていう形でこうずっとまず大阪を改革を進めてきたんだけど、はいはいはいはい、どうもそこをやるにあたって、うん、まあ、いろいろな日本の仕組みをまず変えないとダメなんじゃないかと、うん、要は地方が独立できるようになってないと、うん、もう予算は全部紐付けされて、そのぶら下がってるのを引っ張ることしかこう、うん、ね、今の地方にはやれないから、うん、もう少しやっぱりそういうね、地方にこういろんな改革の意思を持ってる人が知事とか市長になっても、うん、これじゃダメだって言うんで、うん、国政、まあ、国のシステムを変えるってことで立ち上がったのが日本維新の会ということで、う
ん、はいはい、
まあ、ここにまあ、東京都知事やってた石原慎太郎も合流してきて、うんうん、
はいはい、
っていうことになってますけど、うんうん、どうですか、クリンさんは。
どうですかって、どういう、
日本維新の 会、 新の会ここまで、
うん、いや、まあね、どう、結構だから国会議員がいないと党として成り立たないじゃないですか、うんうん、だから入ったばっかりの頃はちょっとまたなんかね、軋轢があったのかななんて、橋本さんと国会議員との、うん、うん、間でなんかまあ意見が合わなかったりとかあったようですけれども、うん、まあまあ今はいいんじゃないですかっていう感じですけれどもね。
でもね、
総力を結して、
そのね、
まあ、あの、また、た、ね、民主党や自民党みたいな形で多少意見が合わない人たちでも、うん、こう集まってるわけじゃないですか。
いやでもさ、なんかそのね、足元見られてるなって気がすんのよ。
うん、
要はその政党要員を満たすためには国会議員がいるんだけど、要は地方政党なわけじゃん、
はいはいはいはい、
大阪維新の会がベースなわけだから、うんうん、ってことはさ、その正式な議員はいないわけですよね、
はい、
で政党にならないと、まあ、非常に厳しいっていうのは、あのブレーンで中田さん、まあ、今回立候補しますよね、
はいはいはいはい、
中田さんっているじゃないですか、うんうん、横浜市長やった、あの人が昔総進党っていうのを作ってたの知ってます？
知らない。
あのいろんな市長連合みたいな でもそれも同じくやっぱ市長とかなんで、うん、当然議員が一人もいないわけですよ。だから選挙やってるのね、はい、参議院選挙前回、
うん、
まあ、あの自民党が勝ってねじれた原因になった選挙ですけど、うん、まあその時に多分ね中田さん思ったんだと思うんだけど、要はその政党じゃないと政見放送がない、
うん、
あの党首討論やっても呼ばれない、
うんうん、
ね、テレビでもこうやらないわけ、平等に扱わないわけですよ、うん、今日本ってなんだかんだ言って政党政治ですからね、
はいはいはいはい、
だからやっぱり多分そういうアドバイスはしてるのよね、うん、でどうするかっつったらもう今の状態では落選を待つばかり、うん、まあ、座して死を待つばかりの雑魚議員の方を呼んで、うん、君らは維新の会っていうね、うん、日本維新の会の注目度とその看板の人気でバックアップできますよと、で我々は言うこと聞いてくれるその議員が必要っていう部分で握ったわけじゃない、う
んうん、握った割にはそのさ国会議員がなんか反旗を翻してなんか私たちの意見がどうのこうのみたいな
言いなりになってるっていうのを見せたくないからでしょ、みんなそれぞれの立場があるじゃん、でもなんて言うんだろうな、日本維新の会の魅力ってやっぱ橋本徹が考えた構想を実現するために集まってる人たちで、議員を商売にしてる、いわゆる職業議員は
いらない
っていうのが魅力だったね。なんでかっていうと、確かあそこって議員の定数削減とかも当初上げてたでしょ、ってことはそれをやろうと思うと今国会でずっとできないことだね、それっていろんな党が言ったのになぜか通らない、
うん、
みんな定数削減やるべきだっていうのに絶対通らない、うん、なんでだと思います？
自分が落とされるからじゃないの？
そうだから減らした方がいいのはみんな分かってるんだけど、うん、自分は議員で言いたいわけですよ、
うん、
だからその矛盾にどこも答えられない中でああいうのを出したわけじゃん、うん、でそれどうやってやるかっつったら自分はそれを通すために議員になるって人が必要なわけよ、
うんうんうん、
要は議員やりたいわけじゃないと、うん、でも減らしてほしいって女、うん、うじゃうじゃいらないから、うん、議員減らすために自分が議員になって、うん、それを通して自分は議員辞めていいっていう人なわけよ、うん、要はだからそれって何かって言ったら橋本さんの言いなりになる人が必要なのね、でなんて言えばいいんだろうな、このもう究極パターンだと思うのね、うん、意見が同じ人が集まって作るのが正当だとしたら、うんうん、その党首の意見を通すために人数、うんうん、民主主義なんで人数がいりますよね、はいはいはい、そのために集まってきてるみたいな、だから、うんうん、その他の人はもう全部言う通りにするっていうことで、うん、その票を得るために議員になるんだっていう感じのね、うん、なんていうのはこうこれまでの、うん、こうあの
要はあれですよね、
自己主張とかしない議員が
戦争の時でもあの先頭に立ってこう突っ込んでいく人って感じですよね。
というかまあまあそうそうそうですよ、うん。そういう意味合いで言うと今までのあれと違うわけよ。僕こう思いますとかそういうんじゃなくて、
うん、
僕は橋本さんの意見に賛成してるんでそれ通すために議員になるんで、うん、あの異論ありませんって人がずらって揃って欲しかったんだけど、うんうんうん、やっぱりそこが一致してないんじゃないっていうのが一つ。
うんうんうん、
でもう一つはやっぱり日本維新の会と、うん、まあ、太陽の党というか、まあ、立ち上がれ日本ですよね、
はいはいはいはい、
石原慎太郎が合流したことによって、うん、化学反応が起こっちゃって、
うん、
わけが分かんない党になってきて、
あ、まあ確かにね、ちょっと
いやいやいや、わけ分かんないでしょ、だってまず言ってることだいぶ二転三転してるからね、
うん、まあまあそうだね、
でそれをね、だってあれよ、だって最初は企業献金とか一切受けない、うん、それはなんでかっつったらやっぱりそういうしがらみがないから、うん、国民のための政治ができるんだって橋本は言ってたのに、石原慎太郎の太陽の党と合流しちゃったら
献金 OK になっちゃったもんね。
それは石原慎太郎が献金してほしいとかって言うんじゃないと思うね。石原慎太郎にくっついてきてる人たちは元自民党の人とかが多いわけじゃん。だからさ、まあなんていうの、そのもう今までも献金もらってた人たちだから、でいろんな団体がバックついてるわけじゃん。それを切るわけにいかなかったってことでしょ。
うん、いやなんで別にいいじゃんね、もういいよ献金はいらないって言えばいいじゃない、なんで言えないんだろうね。
いやいやいや、だからさ、そこが複雑じゃん。でさ、
生活が困るわけ、
すんごいさ、
何のために献金そんなに必要なの。
いやいやいやいや、やっぱ政治やんのにお金かかるからね、だから、うん、当然なんですけど、ただやっぱりそことしがらみっていうのは難しい部分があるわけじゃないですか、それって、
うん、
お金がかかるからあのその献金で集めるっていうのは分かるんだけど、うん、でも政党交付金とかがあるわけだから、うんうん、今ねやっぱりそのやっぱりまあその献金に対するアレルギーってすごいわけじゃん。小沢さんのさ、なんだっけ、陸山会問題とかって、うんうんうん、そうでしょ、西松建設だっけ、
はいはいはいはい、
あれの問題とかもあんだけなんで叩かれんのっつったら、うん、献金とかでこうやっぱり癒着してるっていうのをすんごい やっぱり悪として見なす人が多いからでしょ、
うん、いやそれはそうでしょ。まあだから違うよ、うん、別に献金もらってもいいよ、うん、でそうもらって、
いやでも企業が
政治として頑張ればさいいんだけれど、
企業って利益出す団体でしょ。 それなんかこう投資じゃないですか、要は献金で政治家にお金を渡して応援することによって、うんうん、その人が何らかの利権を引っ張ってくるって
工事とかをね持ってきてさ、ね、うん、あんなさ岩手の奥地の方のさ、ね、いらないさ工事をね、うん、持ってきてね、まあ、そこに
いらないかどうかは別なんだけど、
いやいやいらなくはないね、うん、あの順番としては低い、もっとやらなきゃいけない順番があるのを超えてそこに持ってきて、うん、工事やらせたりとかすることが悪なわけでしょ、う
ん、まあまあまあまあまあ、まあ、だからそこを言うと議員のそもそも論になって、うん、国会議員はやっぱ国政、うん、国のみんなのための部分だけにやって、うんうん、地方へその利益誘導するような役割を果たせないようにシステムを変えていかないといけないっていうのが橋本の元々のやつでしょ、うんうん、だからそういう意味ではやっぱり献金なしとかね、そういうのは貫いてほしかったし、うん、実際、まあ、その太陽の党と合流しようとしてた減税日本の河村さんはチョイしてるわけじゃん、
う
ん、
はいはいはいはい、ね、もう目が泳いでたもんね河村さん。
でなんで河村さんの減税日本入れなかったかっていうと、うん、意見が違うからって言ったでしょ、政策が違うからって言ったでしょ、うんうん、そんなこと言ったら太陽の党だって違うわけですよ。
まあそうね、
ね、それを受け入れてあっちは切るって意味わかんなくない、うん、ブレてないですか。で実際に河村さんの、ね、減税日本は
一生懸命あれじゃない、だから橋本さんに受け入れてもらうためにだいぶ折れてるじゃない、
折れてるけど全部折れてないじゃん。
橋本さんも多少折れてるけれどね、
うんうん、じゃあなんで河村さんの減税日本は入れなかったかっつったらさ、うん、あそこの減税日本の河村さんが悪いわけじゃなくて、あそこの党には、うん、民主党から入ってきてる人がいて、うん、今回ね民主党が厳しいから、うん、まあ、泥船から逃げた人の一人だと思うけど、その人が大阪市の労組のバックアップを受けてる人だから、それと一緒にはやれないっていうのが、ね、あったわけよ。でもその理由ってあんまオープンになってないじゃん。
なんでオープンにしないんだろうね。すればいいのにね。
まあまあ筋は通ってると思うよ、うん、あんだけ戦ってきた人をね、うん、入れるわけにいかないって、うん、まあでも河村さんもそこは理解してるから離れたんだと思うよ、うん、やっぱ一緒にやりたかったけど、うん、無理だなと思ってね、うんうん、だからいろいろ複雑なんですよね、うんうん、特にね、もう一つ忘れちゃいけないのがみんなの党、
はいはいはいはい、
みんなの党なんかは先にね日本維新の会と合流できそうだったのに、うん、はいはいはいはい、できないわけですよ、うん、で今逆にこう、ね、10以上の選挙区でバッティングしてるわけですよ、うん、候補者が。これどう見ます？
そうね、うん、私は、うん、みんなの党と合流してほしかったんですよ ね、 ほとんど似てるんだもんだって政策やなんかも、
うん、近いと思うよすごい、うんうん、だし自分はね今回の選挙で一番推してるのはみんなの党そうかなと思ってるんですよ。っていうのはやっぱりね、まあ、ちょっと渡辺芳美は変人ですけど、まあ、その下に幹事長でいるね枝さんとかね、はいはいはい、枝健二さんとかやっぱねすごいあの人
が枝さんの話なんか聞いてると
ね、た人がもう最後だって政党作ってるわけですよ。であの人のやっぱり覚悟ってその今までずっと一人でやってた人がやっぱりここで政党を作るっていうのはどういうことかっていうと、やっぱりさっき言ってたね、あの枝健二さんだって日本のシステム分かってるわけだから、うんうん、ちっちゃい政党でやるために組んでるわけじゃないわけで、
うん、
今までずっと一人だったわけだから、
はいはいはいは
い、どこにも属さないで戦ってきた人が組むってことは、いよいよ第2党以上、うん、
はい、
つまり政権を取れるとこまで持ってきたいと思ってやってるわけですよ。だから相当の覚悟だと思うし、はいはいはい、すごい言ってることは自分の意見に近いんだよね。例えばそのまま原発にしても、その脱原発のやり方っていうので、はい、自分ね、その国が決める必要ないと思ってるのよ。発送電分離、要するにまあ、はいはいはいはい、東電とか関電とか今のその電力会社が両方発電と送電両方やるっていうのを分離してしまって、うん、送電管理をするとこと発電してその電気を売るとこの2つに分けてしまえば、 結局国がねどっちにするとかって決めなくても、うんうん、我々民間が、あ、民間、まあそうですね、企業もそうだし、うん、我々個人もそうなんだけど、国民もそうなんだけど、うん、民間が選べるわけよ、電気会社、はいはいはいはい、今はもうだって国が原発でやるって言われちゃったら、うん、その原発の電気を使うしかないわけよね、うんうん、だしこっちの方が安いんだって言われちゃったら、うん、もう他に比較のしようもないわけじゃない、うん、だからいっぱい参入させて、うん、高くても最初はね高くてもこっちから買うと、自然エネルギーの方がいいんだ、うん、原発は嫌いなんだって人はそっちから買うって選択肢を与えていけば、うん、ドイツみたいにやっぱり企業もイメージがあるじゃん、原発の電気でね製造してるとこと、うん、クリーンなさ、うん、あの自然エネルギーでうちの製品を作ってますって言ったらさ、だってイメージ気にするでしょ、企業だってものすごい
ISO とか一生懸命取得してるからね、そうだよ、あん
な、ね、何のためにやって
るかってアピールじゃん。でも大企業はそうだと思うけれども、うん、カツカツのさ採算取れるかとかやってる中小企業とかはさ、うん、間違いなく安い方に行きますよね。
それはでもいいじゃん、しょうがないんだから、
うん、
いやだから原発だって難しいわけじゃん、もう作っちゃってるわけでしょ、うん、でそこで働いてる人どうすんだ問題とかいろいろあるわけよ、うん、でそれはえいやってやらないで徐々にやっぱやるしかないのよね、うん、だからそういう意味では民主党のね野田さんが言った30年っていうのも一つそのぐらいあればゼロに持っていけると思うのよ、逆に共産党とかの今すぐだとかね、
うん
うん、まあ、10年だって結構なかなか難しいんじゃないかなと思うわけよ、自分なんか。だからそういう感じで考えた時にはまあまあまともなこと言ってると思うよ、すごいね、うん、だからみんなの党頑張ってほしいんだけど、ただ今回やっぱり維新の会がさあいっぱいこういろんなところに立てるわけじゃん、はいはいはい、あの塾みたいなのやってさ候補者集めてたわけじゃん、維新塾みたいなのあったでしょ、はい
は
い、
やってますね。
でみんなの党って前の選挙からいるあるわけじゃないですか、
はいはいはいはいはい、
ね、
うん、
ってことはもう前の選挙で落ちた人とかもいて、うん、今回こそはつってそういう人ってじゃあもう3年準備してるわけじゃないですか、うん、受かってないのに、
はいはい、
で準備してた人に維新と合流して維新の候補が出るから君は出ないでって渡辺芳美さんが言えるかっつったら言えないよね、そんなこと、
うん、
こっちはお前3年も準備してきて、
うん、
ね、選挙前に人数合わせであれしたのが作って、うん、ね、やるのおかしいだろうって話になるわけじゃん。でやっぱりさ、その受かるかどうか分かんなくても、うん、その比例っていうのもあるわけでしょ、選挙のシステム、比例ってさ、こうやっぱり候補者立ててさ、
うん、
やっぱりそこに応援演説とか行って、
うん、
ああ橋本が来たとか、あ渡辺芳美が来たってなって、うん、みんなこう覚えていくわけじゃん、当面、うんうん、だから誰も立ってないとこってやっぱり比例に影響するわけですよね、うんうん、だから勝つかどうかは別にしてやっぱりこう自分の候補は立ててやりたいっていうね、
うん
うん、今やっぱりこう、こう街頭演説重要みたいですよ、だいぶ。特に都市部は。田舎はしょうがないけど、都市部でさ、やっぱりやると、今すごいのが、なんかだって東京でやってる演説とか全部 YouTube に上がってんのね。これが何かって言ったら、こうみんな撮ってる、あれ、カメラで撮ってる人とかいるじゃん。あれをみんな、あ、見たよ、みたいな。橋本見たよ、つってあげるみたいな。あれが宣伝なんだよね。こんなん言ってたみたいな。だから都市部の街頭演説ってめちゃめちゃ今、その、ネット時代だからこそ逆に意味が出てきたってね、なんかの番組でも言ってましたけど、なるほどね、だからそういう意味では譲れないんですよ、そう、だから、
うん、
同じ党になりゃいいよ、
同じ党になっちゃえばいいのよね、なっちゃえばいいじゃん、それでさ、維新の会のさ、ほら無理やりさ、ね、まだ分かんない人をさ立てるよりはさ、みんなの党の人立ててやればいいと思うんだけどね、
まあね、だからすごいそこは難しいとこなんじゃないの、その意見がいくら一緒だとは言っても、
うん
うん、やっぱりちょっとね成り立ちが違うからね、しかもその出来上がってきた歴史も違うし、準備期間も違うわけだから、いろんな問題あると思います、
はいはいはい、
選挙ってそんなに甘いもんじゃないと自分は思うからね、
まあ、であとだからさ、自民も民主も、
うん、
やっぱりほら維新の会とかさ、まあ、第三極を一応、うん、重要視してるわけじゃないですか、うん、怖いと思っているわけじゃないですか、うん、 で、だからまあね、出来上がる前に選挙しちゃえっていう形で今回選挙なわけじゃないですか。
はいはいはい。まあまあそれもあんのかもしれないですね。
ね。と、やっぱり出来上がってないわけですよ。うん、で、それをさ、あの、急いで出来上がらしたから、やっぱり歪みはありますよね。
なんかあるあるある。
あと、これから、あの、もう一つの未来の党の話もしたいんです
けど、うんうん。日本未来の党の話行く前にちょっと待って、うん、あのね、維新の会のことに関して、日本維新の会は、うん、あ、日本維新の会でいいんでね、うん、日本維新の会めちゃめちゃ警戒してるっていうのは、やっぱりその民主と自民なんですよ。で、うん、民主党は2番目、2位じゃなくなるのを恐怖してる。
うん、
自民党は、似てるんですよね、政策が。石原慎太郎なんてめちゃめちゃ保守でしょ、
はいはいはい、
安倍さんも保守路線で、うんうんうん、ただ石原慎太郎がちょっとまあ極右的っていうか、ちょっとね、うんうん、発言とか見てるとやばい感じじゃないですか、はいはいはいはい、自分散々ディスってるけど、ね、
やばくはないと思う。まあまあ筋が通ってるし、
いやいや、やばいよ。
コロッコロ変わるよりは。
だって原発だってさ、橋本さんは反対って言ってたのに、うん、明確に石原慎太郎は原発保持なんでしょう。で、その理由が別に電気云々じゃないんだよ、あの人の場合、うん、核としてね、技術、核兵器を作る技術としては日本も持っとくべきって言ってんだから、うん、ね、うん、ある意味ね、すごいよね。あんなに意見違うのによく一緒にやれるなと思うけど、うん
だね、
いやでも
橋本さんがすごいですよこの人はとかって言ってた、あの橋本さんが、うんうん、あの石原慎太郎の
こと、それ何すごい頑固ってこ
と、だからね、すごいですよってどういう意味のすごいのかを知りたいなと思って、ね、
それともあれからもうあと数年も経たないで多分行くと思うからさ、自分はさ、まあもう最後だからいいかみたいな、記念受験的
な、そんなことはないと思うよ。だって自分で暴走老人の石原ですって言ってるよ挨拶。
いやもうでも暴走してるって自覚あるんでしょ、やばいと思うよ、うん、かなり本当に、
うん、そうかな、やばくはないと思う。
いやいや、でまああの
やっぱり憂いてんだと思うよ、一生懸命。
いやいや、いいんだけど、でも自民党としてはやっぱりすごい警戒してると思うよ、うん、やっぱり票を持ってかれるからね、
持ってかれるからね。
だってね、その保守が全部集結、うん、保守票が全部ね自民党に入るのが理想なのに、うん、やっぱり石原慎太郎支持者っているからね、うん、相当ですね。自分は支持しませんが、
あ、そう、うん、いいと思うんだけどな、曲がる、あのぶれないし。
でね、そのまあいいです、第3局のもう一個の話しますけど、日本維新の会がまあ保守、うん、右翼的ってことを考えた時に、やっぱりちょっとなんて言うんだろうな、大きい政府的なさ、ちょっと、うん、まあ昔で言う流れで言うと社会党、民主党とかの流れを組んでるのが今度の日本未来の党なわけですよ。でね、あの加田さん、
うん、
加田さんがなんかいきなりね、党首になって作ったでしょ。
いきなり作ったけれどもね、びっくりしたよ。
こんなん作ってどうすんのってみんな思ったわけですよ。ね、だって議員も何にもいないわけじゃんって思ったら、ポコポコポコって
集まってきたよね。
そう。
あれもうだ、出来レースなんじゃないの？
まあよく言われてんのはね、また小沢さんが裏で
動いたんだよ、糸引いてんのよ。
まあでも。小沢一郎って自分前褒めたんですけど、うん、やっぱりそういうなんて言うんだろう、選挙に関するテクニックは天才ですね、うん、本当にね、
うんうん、
だってマスコミ完全ノーマークだったわけでしょ。もうだって国民の生活が第一とかやってるけど、うんうんうん、ね、支持率何 5% もないでしょ、あんなが 3% とかしかなくてさ、何ができんのみたいなさ、うん、感じだったわけですよ、
うんうん、
そしたらさ、気がついたらさ、日本未来の党になってるわけじゃないですか、うんうん、でそこにこうなんかほら、元民主党の人とかもどんどん合流してるでしょ、うんうん、例えば河村さんの減税日本と、まあそことくっついた、うん、その亀井静香、
はいはいはいはい、
あと民主党の山田元農水大臣か、
うんうん、
あの人がやってる、なんだっけ、
脱原発
反 TPP を推進する党でしょ。
もう一つなんかあったけどね、
実現する党か、あ、ごめん、実現する党かでしょ。そんな長いのがさ、うんうん、合流してあっという間にすごい勢力になったわけでしょ、うん、現役議員の数で
い
けば、
はいはいはいはいはい。
いやだからね、やっぱね、天才的だと思いますよ、そういうところは。
へえ、もうでもバレてると思うよ、皆さんには。
バレてるけど、うん、こうテレビに小沢一郎が出てきて、うん、今回は私に一票とかっていうのと、うんうん、あの加田さんが出てきて、うん、 いうの、どっちがクリーンな夢であるかは明白でしょ。
明白だよ、うん。だからやっぱり俺が党首じゃダメだっていう風になったわけでしょ。
うん、そんなのは分かってるでしょ、うん、選挙のプロなんですから、うんうん。でさ、しかもね、そのすごいさ、結集させちゃったわけじゃん、こういっぱい離散してた、
うん、そうそう。だからさ、日本未来の党が一番さ、党員が多くなっちゃったんでしょ。
ああ、その
第三極、
第三極の中ではね、うん、で、あのほら、緑の風とかいうのも合流してるわけじゃないですか、うんうん、あそこもこう旧社会党系の人が集まってるわけですけど、うん、あれもすごいのがさ、緑の風とかさ、その3人かな、衆議院議員が合流するわけですよ、
はいはい、
合流するんだけど別に回答はしないのね。
あ、そう
なの。参議院のメンバーはまだ残ってんのよ、緑の風本体に、
うんうん、
で、なんかそれが4人しかいないから、
うん、
選挙受かったら、その日本未来の党として選挙出て受かったら緑の風に戻るっていうのよ。
なんでそんなことするわけ。
いや、要するに5人いないと政党要件を満たさないんで、うん、まあこれ何回もテレビでも言われて有名ですけど、要はその1月の段、
うん、
1日の段階での党員、あ、議員の人数でそれを判断するわけです、うん、政党要件満たして、満たしてないって。緑の風としてだからそうしないと政党交付金が出ないからっていうね、うん、そんなのありなのみたいに思ったんだけど、
そうしたら緑の風全員さ、未来の党に入ればいいじゃん。なんでそれしないわけ。
いやいやいや、だから政党交付金を、
交付金を欲しくて欲しくてしょうがないわけ、うん。
まあ、要は政党交付金で多分やるのって幹事長だと思うわけよ、そういうのを動かすのがね、うんうん、だからそのほら民主党の時も小沢さんがこう幹事長になってこう配るわけじゃん、それを、
はいはいはい、
でそれでこう差をつけるわけでしょ、可愛がってるやつとそうじゃないやつみたいな。だから権力としては自民党もそうなんだけど、民主党もその幹事長がものすごいその、まあ、選挙に関する部分何でもやるっていうのは、そう、お金を持ってるから、ね、実弾を持ってるのは幹事長なわけですから、その権限を持ってるから強いわけだけど、まあ、要するにさ、その誰が牛耳るかでね、よく共同代表みたいな言い方してるでしょ。
あ、そう、
あるある、共同代表みたいな。あれなんで共同にすんのかなと思ったら、多分あれじゃない、どっちかに全部政党交付金がいっちゃうと嫌だっていう現れなんじゃないの。共同代表にしとけばさ、こう、
うん、半々っていうか、
お互い権利あるじゃん、
まあ、どっちかのその派閥の方ばっかりにいっちゃうのを防ぐってことですね。
結局金の話なんですよね、うん、だからね、うん、でもっと言うと、そのやっぱりその日本未来の党なんかも選挙受かりたい人たちのなんかこう受け皿みたいになってる、
うんうん、
なんなの、こう就職予備校みたいになってますよ、
うんうん、
まあ、どうなんだろうね。でもやっぱりさっき言ったように、それなりに勢いがあって第三極でああいう枠組み作るっていうセンスはすごいと思う、うん、なんでかっていうと、その今までその社民党とか共産党のお家芸的な部分を言ってるじゃない、
うん、はいはいはいはい、
言ってることは、うん、だって2万6000円の子供手当だとか、うん、原発をね、
その
卒原発って言ってます
よ、ね、あんなの卒って、
まあまあ卒業するってことでしょ、今まで使ってたんだから、うん、AKB 的な、
脱原発とどう違うのよ。
一緒ですけど、 AKB 的な言い方ですよ、
うんうん、食ったら、
いやいや、まあまあ、でもそういうのってさっき、
私はちょっと批判的になっちゃう、
前回の話でも言ったように、やっぱり通らなそうなとこに入れたら死に票になるってなった時に、いいかもっていう可能性を見せる勢力としてあるっていうことは、やっぱりそれは大きいですよね。だってそこに関して投票したいけど共産党はちょっとって思ってる人が入れるわけじゃないですか。
でもね、だってさ、元民主党がいるわけでしょ、
うん、いっぱいいますね。
でね、あの子供手当とかさ、
うん、
やろうと思ったけどやれなかったわけじゃない、
うんうん、
でもあだ言ってるってさ、まあ、どうやってやるつもりなんだって言いたいわけですよ、
うんうん、
だからそこにやってさ、ね、子供手当欲しいと思って票入れたってさ、
うん、
絶対無理だと思いますよ。
まあでもなんか策があるんじゃないの。ちょっと自分そこの政策詳しく聞いてないんだよね。そこの政策
言ってないもんだって、まだね、やるって言ってるだけで、
まあ、そうだな、うん、
財源がどうだとかは、
うん、なんかそれによって、ね、
景気を良くして、あの税金を、あのだってさ、減税もするとか言ってるわけで、うん、あの消費税も上げないとか言ってるわけでしょ、
うん、
だからどうやるわけって。だからさ、景気を良くして財源を増やすみたいなこと言ってるけど、うん、だって良くならないんだもの。
まあ、第三極的に行くと、まあ、橋本の、その日本維新の会とかも言ってんだけど、規制緩和していくしかないって言ってるんだよね。で、やっぱ規制緩和は格差を生むって言って反対する人いるんだけど、まあ、本当にそうなのかって部分あるよね。格差は、産むっていうけど、格差って何って言った時に、格差を全くつけないってことは無理でしょ。それこそ中国共産党みたいにするのかって話なわけよ、自分に言わせると。
いやいや、中国共産党は格差ありますからね。なんていうの、だからそこじゃなくて、
まあでも共産主義的な考え方でしょ。だってそれって、
そうです、
だって頑張った人が報われるようにしたら、頑張んなかったやつは、あの格差ができるのはしょうがないんじゃない？だから自分、格差があるのはいいと思う。いいと思う。ただ、その格差が一回ついたらひっくり返せなくなることが問題だって自分思ってるわけ。だからそこに対しての改革をすれば、もう格差はついてもいいと思うんだよね。だから、どんなダメなやつでも救うじゃなくて、努力してる人は報われるようにしていくと。ただし、そこに努力によって差ができるっていうシステムの社会に変えていけば、それは格差がついくから規制緩和ダメっていう意見がおかしいって自分思うけどね。
まあ確かにね。
それに反対してる人ってダメな人だと思うもん、自分。自分がダメだから、その、なんて言うんだろう、自分、ね、みんな平等、だからどういう考えするかなね。格差をなくすってことは、みんなじゃあ低いところにとどまればいいのって話なのよ。全員がね、国民の平均。そうじゃないでしょ。成長していかなくちゃいけないんだから、それは、ものすごい稼ぐで、ああなりたいみたいなやっぱ人が出てこなくちゃいけないし、そのためには格差つくじゃないですか。で、格差ついても頑張ればそういう風になれるっていう風にすることのが大事じゃないのって。だから、やっぱりそこのシステムをどういう風に変えていくかですよね。なんかだから橋本徹なんか最低賃金の考え方をやめるって言ってるのね。でこれに対してやっぱり反対する人ものすごい多くて、それはなんでかって言ったら、企業にやりたい放題やられると。そんなんしたらね、どんなに安い給料で使ってもいいってなるでしょ。いやだから一見するとすごいこと言ってるように見えるんですけど、多分その裏側には何があるかって言ったら、やっぱりセーフティーネットとかそういうのを充実させていくんじゃないのっていう。やっぱり今問題なのは、その最低賃金、よく言いますよね、あの国民のその生活保護、これが最低賃金で働くよりも生活保護もらう方が良くなっちゃってるから、誰も働かないわけでしょ。これ問題なわけじゃないですか。だからみんな努力して少しは働きましょうってことです。
だからそうだけれども、本当に、あの何、もう高齢で働けないだとか、病気で外出れないとか、
それはだから生活保護とまた別、
別のなんかシステムを作んなくちゃいけない
と、ね、今の問題って生活保護1本しかないし、もっと言うとその間もないわけよ。その雇用保険みたいなのあるけど、だってそれだってこう働いてたのから次の働くまでの間で、しかもその働いた期間によってもらえる期間も変わるみたいになっちゃってるから、あれってこうみんなが常に働くのが前提なんですよね。じゃあその働けないけど働きたい人を支援していくためには別のもの、もう一回りを必要だったりするわけじゃないですか。まあ、しかもお金をあげるのがいいのかっていう意見も散々出てますしね。なんか食品買えるクーポン券みたいなのを配る説とかあるでしょ、自民党が提唱する。あれはあれでいろいろ問題点ありそうです、
ね。まあ、利権がね、言ってこういうのにしてくれとかっていろいろある
ね。この会社の製品しか買えないとかやったらね、揉めますもんね、そんなの。
そう
で、それをさ、また判定する部署ができて。
またくだらない、そうそう、
天下り団体ですか。
そう、それが言いたかった。
まあでもね、お金で渡してもパチンコやるやつもいるしっていう話もあるからね。難しいとこですよね。しかもほら、クーポン券で買ってたやつはいじめられるって可能性もあるじゃないですか。こいつ生活保護かよ、みたいな。丸分かりでしょ、だって。
まあいいんじゃない、それは。仕方ないでしょ。
ああ、なるほどね。
だからそういう社会、それでも別に、いじめるとかそういうのがない社会にすればいいんじゃないの。そんなこと言ってたらさ、万人が全てうまくいくようにはならないからね。
いやでもそれですよ。だから格差をどうするかっていうのは、結局格差ってつかない方がいいよねって。だけど、 その努力した人が稼げた方が人類としてね、うん、こう国としてね、もっと言うとそういうステージが上がっていくっていうのがあるから、うん、そこって相反するんですよね、
うん
うん、だから必ずしもそのね格差がつくっていうことが問題ではないと自分は思うわけですよ、うんうん、むしろその格差を逆転できないシステム、要は、
はいはいはい、
例えば教育にお金がかかるから、うん、まあ例えば教育、いい教育受けた方がいい職業につけるってなった時に、うんうん、もうあるじゃないですか、医者とか弁護士とか、絶対大学の専門の学部出てなきゃ無理でしょ、うんうん、でもそういうのを貧乏な人でもちゃんとそういう仕事につけるようなシステムを作るとかね、そういうふうにしていけばいいけど、
うん、
今のパターンでいくと金持ちしかじゃあ政治家になれない、もっと言うと地盤持ってないとダメだから二世議員じゃないとなれないとか、うん、三世じゃないとなれないとかっていうのが嫌だなと思うんで、うん、二世反対っていうよりは現状で言ったらそのもうそうなるでしょってことなのよ、うん、二世議員になっちゃうでしょみんなっていう、だからそこをやっぱり、うん、なんていうの、二世じゃなくても優秀な人はなれるようなシステムにしてってほしいですよね、
うんうん、
選挙お金かかんない選挙ってできると思うのよ自分。
そうだね、私ね職業政治家ってあんまり好きじゃないんですよね、うん、
いや選挙にお金かかるって言うじゃないですか、うん、今回だって何百億もするわけでしょ全国でやると、はいはいはい、なんかもっと簡単な方法あると思うね、うん、ネットとかそういうのでやるっていう、ね、
やればね、
うんうん、あんなさビラ配ってガンガンさ、
うん、
凱旋者でさ、
うん、
まあ、騒音撒き散らしてっていうのもさ、うん、まあまあ選挙の風物詩だって言っちゃえばそれまでなんだけど、うん、なんだろうね、もっといろんなやり方あると思うからね、うん、ただやっぱりこうなんて言うんだろうな、その、まあ、選挙って言っていろんなテーマがあるわけじゃない、うん、世代間闘争ってね、はいはい、若者対ジジイっていうね、うん、でジジイの方が圧倒的に多くて若者は二十歳以下参加ができないっていう状況で、どうやってね自分たちの未来の権利を勝ち取るのかっていうのとかもあるし、うん、もっと言うとやっぱりそういうなんか選挙の部分でそういう IT 化みたいなのが進まないので、うん、リテラシーが低いジジイがいっぱいいるからっていうのもあるでしょ、うん、でそういう人に支持されたジジイが政治家やってるっていうのもあるからじゃないのって思うわけですよ。
いやでもね、もうそうだけれども、うん、もうねパソコンを全く触ってないっていう世代じゃないでしょジジイでも、
うん、
もうパソコンができ始めた頃の人たちでしょ。
まあ、うん、っていうかさ、でも堅くなな人いるじゃないですか。
まあ堅くなな人はいるけど、でもそれで、うん、こんなことしてジジイに政治ばっかりやってちゃダメで、
うん、
若者にこういうふうにするべきだっていうようなのを演説すれば、
うん、
そのジジイの中でも、だから高齢者の中でも、うん、
なあ、
つられつられてそんなこと言っちゃう、ね、高齢者の中でも、うん、いや確かにそうだってね、これは私たちにとってとってもね、うん、ありがたいこと言ってくれてるけれども、これじゃ立ち行かないって、こじゃあこの若手に託して、うん、こっちに票入れようっていう人だってあるいると思うんですよね、
うん、
だもっとね訴えればいいと思うんですけれどもね。
まあでもね本当にね、そういう意味ではまあね、今回の選挙ではやっぱりそのね、まあ政界再編的な意味もあるんですけど、うんうんうん、自分としてはやっぱり旧来のシステムを破壊してほしいっていう期待感はやっぱりありますね、はいはいはいはい、そうなると、うん、まあ日本維新の会に期待しちゃうんだけど、
うん、
まあ石原慎太郎が自分は嫌いなんで、まあ、みんなの党にしようかなという感じですね今のところはですけどね、まだあるんでね、もう少しちょっと動向を見ながら考えてきますけど、うん、そんな感じかな、うん、クリンさんはどうです、今の段階での考えは。
いやいや、まあなんて言うんでしょうね、まあ、どこの政党でも頑張ってほしいけれども、
うん、
もうね無理なことを言うのはやめましょうよっていう、そのなんていうの、票集めのためにさ、
無理っていうか嘘つくってこと
だろ、はっきり言えば。おいしいことをちょっと 言わないで、でもねそれをおいしいこと言ってもいいんですよ。
いやでも本当に、ね、でもそれはポッポ鳩山とかはそれができると思って言ってたんだと思うよ、嘘ついてたわけじゃないと思うよ、うん、だからそれが、
うん、だけどだからその、まあね、それをやるためにちょっとそれをやるためにこういうふうにやって、うん、こうこういう手順でこういうことをして財源を確保してこういうふうにして やりたいっていうようなことをちゃんと言ってほしいんですよね。ただそのスローガンみたいな感じでね言うんじゃなくて、
いやでもそれはもう前も言ったじゃないですか、前の放送でも。要はもうその具体性をあんまり出さないでこういう社会にしていくってことでいいと思うんだけど、その細かいとこは現状に合わせて官僚とね話しながら詰めるしかないんだから、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあまあそれいいよ、こういう方向でっていうのでいいんだけど、うん、あまりにさその中で具体的なことを言ってる人たちがいるわけじゃないですか、うん、ね、子供手当2万円いくらだとかさ、うん、そういう金額とかを出しちゃってる人たちは、うん、まあ、
やっぱりポワポワしたのよりはこう現金くれるって言った方が大きい。
そういうのを言う人はちゃんとその政策っていうかさ、うん、をきちんと言ってほしいわけですよ、うん、どういうふうにしてこういうにこれを実現させるのかっていうね、うん、現実味のある話をしてほしいんですけれど、それも言わないんですよね、なかなか。
ああ、なるほどね。まあ、あとは。
あとね、あの、うん、あいつはああ言ってるけれど、あの党はああ言ってるけど、こんなのはできないとかね、無理だとか、そういうのじゃなくて、
うん、
まあまあ、いいですよ。あの、痛いとこつくような話はしてもいいんだけれど、うん、その、相手を蹴落とすことばっかりを言わないで、なんかこう、
いやいや、でも全然自分ネガティブキャンペーン的なの、うん、もうアメリカではおなじみですけど、大統領選なんか見てるとありだと思うよ。ただそのやっぱり上を言ってほしいよね。あいつらこう言ってるけど、うん、うちはこれがこれで、それをその課題を克服するみたいなね、うん、なんかさ、あの自民党とかがさ、我々はできることしか言わないとかって言うんだけどさ、自民党が言ってるできることっていうのは、要は民主党ができないこと言ったけど結局実現できなくて叩かれたから、うん、我々はできることしか言ってませんよっていう言い方になるんだろうけど、うん、そのなんかできることっていうのが、でも理想としてね、やっぱ政治家なんだから、うん、こういうとこできなさそうなことも、
うん、
チャレンジしてってほしいね、夢方って。これが実現できたらこんな社会になるんだよって。だからみんな力貸してくれって、実現するには与党になって数が必要なんだっていう訴え方でいいと思うんだよね。
まあまあそうでしょうね。なんかね、
そのね、実現できることしか言わないのがじゃあいいのかっていうよりは、やっぱりみんなのこう国民のためになる夢語ってほしいですよね。なんか小さくまとまって現実路線とか言うけど、そんな暗い現実誰も見たかねえよって感じなんだよね、自分なんかね。もっと大きい改革が必要だし、やっぱこの閉塞感を破るっていうのは、やっぱり、うん、まあその民主党に期待したようなものね、うん、もう今の民主党には期待できないけど、なんかそういうエネルギーがないと日本の社会、やっぱりそこに期待して投票したのにあんまり変えらんなかったっていうのは、うん、やっぱり発想力がない人たちだったんだなと思うもんね、自分なんか。
いやいやいや、あの民主党の中でゴテゴテゴタゴタしたからだと思う、う
ん、だったらやっぱシャッフルされてんだから、うん、だ今回は大丈夫なんだろうなと思うよ。
クラッシャーがいたからだと思う、うん、私は、
うん、まあまあまあいいですけど、なんかクリンさん、うん、自分がどこをしてんのかあんまはっきり言わなかったんで、
そうだ、言わなくちゃいけないの。
いやいや、そういうつもりで聞いたんですけど、なんか全然違う話するからさ。
そう、いやいや違う、それを、そう、そう、それを言わせたいんだなとは思ったんだけど、うん、言いたくないから。
言わないの。まあまあ別にいいですよ、うんうん、自由ですからね、その辺はね。はい、まあまあ、あとは結果が楽しみということでね、はい、はい、まあ、長らく語ってきましたけど、皆さんはどう感じたでしょうかということでね、うん、はい、まあまあね、選挙ね、まあいろいろね、みんな投票しても無駄だとかなんだとか言う人いますけど、うん、現状ではそこでしか、まあね、国政に関して意見すること、ね、我々はできないわけなんで、まあ行きましょうみたいな陳腐なことは言わないですけど、うん、現状に不満があるなら、やっぱりなんかその不満を一票っていう形で表すしかないんじゃないですかね。
そう、まあそう思いますよ。てかね、あの行かない人が社会に不満を言わないでほしいんですよ。
また降格機動隊みたいな話するね。
あ、そうなの？
言ってたじゃん。だって社会に不満があるなら自分を変えろって、
うんうん、
それが嫌なら目と耳と口を閉じて部屋の隅っこでうずくまっとけって。
あ、そう、
出てくんなっていうね。
そうだね。だから文句言うなら、あのちゃんと参加してほしいと思いますよね。
まあでも、そのなんて言うんだろうね、その自民党でさえさ、2割ないぐらいしかないわけじゃない、
うん、いや、まあだからね、自民党が取るかどうかだって分かんないです
よ。分かんない、分かんない。だから不動票っていうのがすごいあって、うん、で、日本ってほら、選挙の投票率、
うん、
5割ぐらいしかなかったりするわけでしょ。やっぱりね、そんだけみんなまだ恵まれてんだなって って思うんだよ ね、 だよね、うん、なんかね
行かずにね、
そうそうそう
やってる人たちがいるってことはさ、
うん、いやいやそんな選挙なんかなんて言うんだろう、投票に行ってらんないぐらいね貧乏で困ってるとかいう人もいるのかもしれないけど、うんうん、そういう人たちこそやっぱり投票した方がいいんじゃないのって思いますけどね、自分はね。
いやだってさ、まあまあ、今緩和されたわけじゃないですか、理由がなんでさ どうだとかってすごい厳しい、昔は厳しかったけれども、
うん、
不在者投票とかさ、あの、うん、事前投票が簡単になってんだから、
うん、
すればいいと思うんですよね、どんなに忙しくて。
そうですね、うんうん、まあね、なんかね、こう今年もいろいろ政治系の話題はしてきたんですよ、クリスピーラジオでね。でもほとんどが大体このクソがっていうね、
うん、
文句ばっかり自分は言ってたような気がするんで、はいはいはい、まあちょっとね最後ぐらいね、
うん、
まああの今年最後の放送かどうかわかんないんですけど、うん、まあ選挙にもうちょい前向きな形でねみんな望んでいただければなっていうことでね、別にまあまああのどこも信用できないって人は行かなくてもいいですけどね、うん
うん、いやうん、そうなんですよね、まだ私も決めかねてるから、だからどこの党を押すとかないわけなんですよね、
うんうんうん、
まあ、どこも注目しててまだ分かんない状態。
いやだから民主党の罪は大きいですよ、やっぱりあんだけみんな期待させて、うん、こんだけ落としたっていうのはね、まあ、あのごめんなさいじゃ済まないからね、うん、政治不信っていうのを生んじゃって余計投票率が下がったりする。
そうですよね。
うん、で投票率が下がるとやっぱりねそういう利益団体利権団体のこうバックアップ受けてる人が通ってやっぱそっちの方向の話にしかいかないわけですから、うん、うん、やっぱりねそういう団体ってさ、だって別にさそんなね国民の10人に1人がそんなのかって言ったらそんなことないわけでしょ、うん、それがやっぱり影響力持つっていうのは投票率が低いからなんでね、うん、これはまあ何回も自分言ってますけど、まあ、そういう意味では皆さんで投票した方が政治家も目が覚めると、
うん、はいはい、
国民も自分たちの力というものが実感できるということでね、うん、はい、いいと思いますよという形で、
うん、本当分かんないもんね、
そう分かんないです、
今回は分かんない、から、ね、
分からないというね、自分も分かんないです今回ね、あんまりあのどこが勝つとか言わないでこの辺で終わっていこうかなと思います。はい、はい、今日は選挙スペシャルということでね、はい、お送りしてまいりました。今宵はここまで、さらば。